では、こんばんは。今日はマルコの福音書の10章の、後半ですね。前回ちょっと終わることができなかったので、今日は28節から、最後の52節までを一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もこうやって御言葉を開いて、共に学ぶことができる機会を与えてくださっていることありがとうございます。どうか私たち一人一人の心をあなたが開いてくださって、あなたの御言葉を、良い地に受けることができますように私たちを導いてください。お願いします。私たちをお助けください。良い地に聞く耳のある心に、あなたを求める心に、あなたの御言葉がまかれると、その種は、御言葉は30倍60倍100倍の実を結ぶ、それだけの愛するという行いに変わっていくということをイエス・キリストは教えています。どうぞ今日これから御言葉を学びますけども、私の心が30倍60倍100倍の愛の実を結ぶ行いにまで発展するような心でありますように、聞く耳を与えてください。あなたを思う、あなたを求める、心を与えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてください、知恵を与えてください。イエス・キリストが語られた一つ一つの言葉を、余すところなく分かりやすく分かち合うことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マルコの、28章ですね。ごめんなさい、10章の28節ですね。少し遡りますが、23節から、イエス・キリストが裕福なものが神の国に入るのは難しいと、自分がその頼りにしているものを簡単に捨てることはできないという話です。で、人にはある意味簡単に捨てることができないというよりも、人には無理だって、自分がお金持ちでなかったとしても、自分が他の人と比べて裕福な暮らしをしてなかったとしても、もしくは能力とか力とか、そうやって人に誇るものがなかった、ないよう、ないというふうに自分が思っていたとしても、自分がより頼んでいるもの、自分が、これがあれば大丈夫だというふうに思っているものを、イエス・キリストのために、また神のためにその手放すということは、人には不可能だって。でもイエス・キリストは人にはできないけども神にはできるんだというふうにおっしゃいました。私たちもそれぞれ何か持ってないとか弱いとかであるにもかかわらず、何かしらイエス・キリストでないものにより頼む、古い性質を持っています。それを捨てるのは、神の助けがなければ、むしろ神でなければ、私たちがそれぞれ自分が頼りにしているもの、イエス・キリスト以外のもので頼りしているものというのを捨てることはできない。私にはできないけど、神にはできるんだという、この単純素朴な信仰が求められるわけですね。神を信じる、イエス・キリストを信じるということに関して。で、今日のこの28節から後半、28節からというのは31節まで、この背景にあります。これが背景にあります。では28節。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりました。だから弟子たちは、自分の家も、親も、そして自分の仕事も、ペテロは、漁師でしたから、その漁師としての仕事も、全部置いて、捨てて、イエス・キリストに従っていったんですよね。だからこの自分がより頼んでたもの、 自分の今までのその古い価値観や生き方というのを私は捨ててきました。私たちは捨ててきましたって。私たちはどうなんでしょうか。っていうのがペテロの知りたいところですね。それに対してイエス・キリストは何と答えたかというと29節。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。もちろん弟子たちにはこの十二弟子、まあもちろん、ユダは除きますが、には、神から何かしらのその特別な報いというのはあるはずです。例えば、エペソの2章の20節を見てみると、預言者たちと使徒たちが教会の土台となっているというふうに書いてあります。預言者たちの預言があって、その使徒たちがその述べ伝えたので、教会の土台としているわけですよ。さらにその土台の下にあるもの、それが、イエス・キリストなわけですよね。礎石。イエス・キリストという方の上に、旧約の時代使わされた預言者たちがいて、新約の時代のこの使徒たちがいて、弟子たち、この11人の弟子たちがいて、そしてその上に教会が成り立っているんだということだけでも特別ですね。また、黙示録の21章、14節。黙示録の21章の14節を見ると、ここにはその新しいエルサレムがあるというふうに書かれているんですけど、その新しいエルサレムの城壁に使徒たちの名前が刻まれているんですよ。刻まれているとあります。誰とはその黙示録21章にはないですけども、使徒たちというと彼らのことでしょうね。ペテロは、私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りましたので、私たちは何かいただけるんでしょうかという質問をしたんですが、イエス・キリストは、この弟子たちにだけ与えられるものではなく、イエス・キリストに従う者全員に対して与えられるもの、報いとして、その、神が用意しておられるものについて、ここで語っています。イエス・キリストとその福音に忠実であったら、その報いを必ず受けるんだって。福音のためにイエス・キリストのために家や兄弟や姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。で、100倍っていうのはもちろん、その、たくさんってことですよね。妻を捨てたら100人の妻が与えられるとか、そういうわけのわかんない話ではないですよね。家を捨てたら家が100件もらえるとか、そういう話でもないですね。大丈夫ですよね。だから、たくさんって意味ですよ。多くの祝福を受けるって。で、この時代にも、迫害があるような、その、この時代の中にも、受ける報いがあるって。私たちにも、はっきりと言えることは、イエス・キリストを信じると、自分の、その、肉親だけではなく、イエス・キリストを信じる、その、新しい家族が与えられます。主イエスにある家族ですよ。もちろんその血縁関係をないがしろにしているわけでは当然ありません。同じマルコの3章の35節。イエス・キリストのもとに、母マリアとその兄弟たちが来たときにイエス・キリストが言ったセリフですよ。3章の35節。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと。この地上で、そして迫害のあるようなその環境の中で、状況の中で、私たちに与えられる、漏れなく与えられる、この報いというのは、この関係なんですよ。教会の関係。イエス・キリストを信じて、互いに励まし合って、互いに進め合って、慰め合って、祈り合って、互いにイエス・キリストを愛していく、それを追求していく関係です。神の家族という、その中に入れられるという豊かな報いが与えられるんですよ。で、イエス・キリストを信じたら、じゃあその肉親の関係をそのぶち切らないといけないのかっていう、そういう話じゃないです、もちろん。 けれどもあるところで理解が得られなかったりします。それでも福音に対してイエス・キリストに対して忠実であれば報いは必ずあるって。だからその教会の人間関係が肉親との関係よりも上になって、だから自分の親とか兄弟が自分がクリスチャンであることを認めないんであれば、その家族をみんな捨てなさいとか、そういうことを教えてるんじゃないです。いろんな状況があるし、いろんなその人それぞれの環境があります。それはどうしたらいいかってなんて、それはもう100人いたら100通りのその答えがあるはずです。まず祝福として与えられて、私たちのこの関係の中で共に祈ることはできます。どうしたらいいでしょうかって。で、自分が弱さを覚えるときに、そのお互いにその重荷を追いやって、そうやってそのイエス・キリストの律法、つまり神を愛し互いに愛し合うというその律法を全うしなさいとパウロは言ってるわけじゃないですか、ガラテヤの6章の2節で。私たちそうやってそのイエス・キリストを頼り、お互いを頼ること、お互いを頼るというか、お互いが今一緒になってイエス・キリストを、また神を、聖霊を頼るということをしていいんですよ。だからこの地上においても、少なくともこの教会という人間関係が与えられるというのは100倍のたくさんの祝福だって。イエス・キリストを信じたらなんか無病息災じゃないのって。イエス・キリストを信じたらなんか貧しさとか病気とかかからないんじゃないのって。イエス・キリストを信じるその信仰というのは、いつも喜んでいられるわけだから、だからその悪いことが自分にその起こらないとか、そんなんじゃないのって。違うんですよ。けれども聖書がはっきりと、またイエス・キリストがはっきりとその約束しておられるのは、私たちに祝福として与えられるのは、すべての人に祝福として与えられるのはこの関係なんですよ。だどれだけこの教会の人間関係が私たちにとって本来祝福なのかですよ。だ互いに愛し合える。次の世界では永遠の命を受けるってありますよね。だから永遠の命、次の世界でその完璧に愛し合えるというその関係を前味わいすることができるわけですよ、この地上でも。それが教会の関係です。31節、しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。で、何が言いたいかというと、人が考えるような順番や方法では報われないことが多いということです。私たちが考える報いというのは、早く来れば来るほどその人から、その人に多くの報いがあったり、その人から報われたりします。俺が先だったんだけど、いや私が先なんだけど。イエス・キリストの例えの話の中で、私の農園で働きませんかっていうその、農園主が人に声かけるところありますよね。朝早く行って、9時ぐらいに行って、またお昼ぐらいに行って、3時ぐらいに行って、もう仕事が終わる5時ぐらいに行って、でみんなに声かけて、でそれで最後賃金を払う時になったら、みんな同じだけもらいましたよ。しかも後に来た人たちからもらいましたね。最初に来た人は最後でした。だ神のその中では、神のご計画の中ではフェアなんですよ。私たちの考え方では違うかもしれないけど、先のものが後になり、後のものが先になると言い切ってるんじゃなくて、ことが多い。だから先に来た人が先にもらう、多く働いた人がより多くもらう、それだってもちろんあり得るわけですよね。だその報いに関しても、私たちはそのもう神に追いだねするんですよ。こんだけやったんだから、こんだけ報いてくれますよねみたいな、そんな話じゃないというか、そもそも神に応答するってことは神を愛するってことだから、こんだけ愛してやりましたみたいな、そういうねスタンスじゃないわけじゃないですか本来。けど自分の力とか自分の頑張りとか認められたいとか、そういうのでその神を愛するとか人を愛するとか奉仕とか教会いいとかっていうのをやると、どうしても私こんだけやったのにとか、私が先にやったのに、あの人よりも多くやったのにっていうふうな考え方になっちゃうんですよね。 先のものが後になるかもしれないし、先のものが先になるかもしれないし、自分が考えてたような方法やタイミングや量が報いられないというふうになるかもしれないけど、それでも単純素朴に神を信頼する必要があるんですよ。私たちに必要なのはこの単純素朴な信仰ですよ。単純に信じるんですよ。神が私に報いてくださるって。私よりも正しい方ですよ。私よりもフェアな方ですよ。その方が報いてくださるんだから、もうそれでいいじゃないですか。32節。さて一行はエルサレムに登る途中であった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。ここから先、イエス・キリストはそのエルサレムに登られて、そして十字架にかかって死なれます。そのことを当然知っているにもかかわらず、イエス・キリストはこのご一行様の先頭を立って歩いてたんですよ。肩を落として、もう俺死ぬんか、やだなとかって言って、その歩んで歩いてないんですよ。もちろんイエス・キリストの中に葛藤がなかったら嘘ですよね。ゲッセマネで3回もしできることなら、この杯を私の前から取り去ってくださいって、十字架にかからなくていい、それで人々が救われるようなその方法が他にあるんだったら、十字架にかからないで済むようにしてくださいってイエス・キリストが3回祈ったんですよね。でもあなたの御心がなりますようにって。でもその他にはなかったわけじゃないですか。だからいろんなその葛藤はあるにしても、イエス・キリストはその先頭を立って歩いたんですよ。神に対する従順ですよね。自分のその葛藤はあるんだけども、神が願っておられることがはっきりとしているわけだから、じゃあ私はこれをやろうって。私たちのモデルですよ。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。弟子たちもある程度聞いてるわけですよ。なんでこんな前で歩くんだろうって、ちょっとビビってるわけですよ。イエスが死ぬことを聞いてるし、そのことについて恐れたんですよ。32節の、残りから34節までいきます。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始めた。だからもう先に話してるわけですよね。話し合ったんだけど、まだなんかまごまごしてるからもう一回伝えたんですよ。33節。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。イエス・キリストは再度ご自分がこれからどうなるか、ご自分の身に起こることを弟子たちに伝えました。これからエルサレムに行きますよと。そうすると最初律法学者たちに引き渡されますって。死刑に定められて異邦人に渡されるんだって。そうすると人々はイエスをあざけて、唾かけて、鞭打って、ついには殺すんだって。でも三日の後によみがえるからねって毎度毎度伝えてるんですよ。でもその弟子たちはこの最後の、それでもその三日の後によみがえるという言葉に耳を貸さなかったんですよ。理解できなかったっていうのもあるだろうし、また先入観があったかもしれないですね。だってイエスがキリストであったら、このままエルサレムに登ってって、そのイスラエルの国を再興して、そして王様になるはずだって。だからこの死なれるっていうところで頭がロックしちゃうんですよ。え、なんて言った今みたいな感じで。それで三日の後によみがえるというそのイエス・キリストの大切な情報を心に留めることができないわけですよ。イエス・キリストのことを、その言葉を単純素朴に信じるには、イエス・キリストがおっしゃった言葉、また聖書の言葉、御言葉を自分の先入観とか自分の価値観とか経験値で理解しようとしないことですね。全体像が見えなくなるんですよ。でもこうじゃないのって。やっぱ本当その教えられやすい心が必要ですよ。 人の心は陰険でそれは治らないんですって。神の前に全ての人が罪を犯して神から栄を受けることができないって、いや、あの人でしょって思ってたらダメなんですよ。私もかって。で、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願って望んでおられる。全ての人っていうんだったら私も入るのかって、あの人も入るのかって。神は誰一人として滅びることを望まず悔やるために進むことを願っておられます。誰一人としてっていうのには私も入るのかって、あの人も入るのかって、こういう単純素朴な、だったら大丈夫じゃんって、そういう単純素朴な信仰が私たちに必要です。それを与えてほしいです。弟子たちは単純素朴でなかったので、だから自分が好きな自分のその心が動く言葉はよく覚えてるけども、そうじゃないことはなんか飛んじゃうというかロックしちゃうんですよ。35節から45節までは弟子たちが誰が一番偉いんだっていう話をしています。まずは35節と37節、35節から37節。さて、ゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。ゼベダイの二人の子たちの願い、ヤコブとヨハネ、ボアネルゲ。マタイの二十章を読んでみると、二十章の二十節、二人の母親も一緒に行ってます。あなたが王座に着くときに、一人をナンバーツーに、あなたがナンバーワン、私たちのうちの一人をナンバーツー、もう一人をナンバースリーにしてください。いろいろと KY です。空気読めない。だってこのお願いしますとか言っていた直前にイエス・キリストは何を教えてるかっていうと、イエスがこれから捕らえられて苦しみと恥ずかしめと死を通過するっていうことを語ってるわけじゃないですか。何の配慮もないですよ。あんたはどうか知らないけど、私はとにかく私たちはナンバー2とナンバー3になりたいんですって。他の10人がどう考えるかという配慮もないですよ。マルコの9章の35節に、これの少し前の話ですよ。人の先に立ちたいと思うなら皆の信頼になり使えるものになりなさいというイエス・キリストの言葉を完全にスルーして KY ちゃんになってるんですよ。ここも彼らはその単純素朴な信仰を失ってるんですよ。イエス・キリストがおっしゃっておられるのに、みんなの後ろに立ちなさいって、私私私、僕を選んで僕を選んでみたいな、そんなんやめなさいって言ってるのに、イエス・キリストの元に行って、私たちをナンバー2、ナンバー3に、お母さんも巻き込んで、もしくはお母さんが巻き込んだかわかんないですけど、イエス・キリストは彼らに答えました。36節から40節。36節 ?36 節。なんかおかしいですね。38節ですね。しかし、イエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとしている杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど。あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。まずイエス・キリストは、あなた方は何を自分がその、ね、求めているか分かってないって。一つ目に、そのイエス・キリストは王としてこの地上を治めますが、それは今の話ではなく、千年王国の再臨の後、千年王国の時だって。で、二つ目に、その私が飲もうとしている杯、受けようとしているバプテスマを受けることができるんですかって。杯とか、ここで言うバプテスマというのは、苦しみという意味です。もともとのギリシャ語のバプテスマっていうのには、もちろん浸すっていう意味もありますし、そのもう一つの意味は、苦しむとか苦しみの意味もあるんですよ。例えば野球とかでその新人のピッチャーが ボコボコに打たれるときに、ああこれはその新人の洗礼を受けましたっていう、その、言い回しで、別にあの水に浸されてるわけじゃないじゃないですか、その新人ピッチャーは。ボコボコにされてその苦しんでるっていう、そのことを言うために洗礼を受けるっていうふうに表現しますよね、日本語でも。だからその苦しみを、私が受けようとしている苦しみをあなた方は受けることができますかって聞いたんですよね。で、二人ともできますとかって言ったんですよ。ちゃんと分かってないからね。で、二人とも苦しみを受けることには、あ、苦しみを受けはするって。確かに彼らあなた方は受けはしますねって。で、二人とも苦しみを受けることにはなります。特にヤコブは、使徒たちの中で一番最初に殉教した人です。ヨハネは弟子たちの中で唯一殉教しなかったんですよ。けれども多くの苦しみを受けたはずです。その分ね。けれどもイエスの右と左に誰が座るのか、千年王国でイエス・キリストが王となるときにそのナンバー2、ナンバー3になるっていうのはイエスが許可するところじゃないって。まあ、父なる神がお決めになるところなんですよね。人間の思惑がどんだけあったとしても、どうこうすることができるようなものじゃないですよ。41節から45節。10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。この二人の兄弟の申し出を聞いて、他の10人の弟子たちは腹を立てました。この2人も2人ですが、残りの10人も10人です。彼ら腹立てたってことは、しんがりになって使えるものになる気はないんですよ。互いに愛し合いなさいとか、互いに受け入れ合って和合し合いなさいとか、イエス・キリストは教えましたけども、全くそれとは別のところで、わじわじしてるんですよ。いがみ合ってるんですよ。なんだこいつらって。でもイエス・キリストは彼らに対して、まあだから、神の国で誰が偉いのかということをもう一度教えています。神の国では、もちろん直接的にはイエス・キリストが再臨されたこの、千年王国。そしてその後の永遠に続くその神の国を指して言いますが、神の国というのは必ずしもその永遠の世界とか千年王国だけを指して言うものじゃないですよね。イエス・キリストが治めておられるその空間、その関係というのが神の国ですよ。で、私たちもイエス・キリストを信じて、神のその力強い御手が私たちの人生の中に表されたわけじゃないですか。だって他の何でもなくイエス・キリストを自分の主として、イエス・キリストに頼って私たちこれから生きていきますというその素朴な願いと、思いというのが与えられているわけだから、信仰があるということは、私たちそれぞれ神が信仰を与え、新しい命に生きる力を与えてくださってるんですよ。漏れなくですよ。神の助けなしにイエス・キリストを信じることができる人なんかいないから。だから私たちの関係もそうなんですよ。この世的な異邦人、つまり神を神としないような人たちの支配者とは違うって。だから私は牧師だし教師です。ある意味、教会の責任者みたいな。で、ある一つの団体の責任者ってなると、その団体の中で一番偉いってなるわけですよ。となると、なんか、 みんなに仕えてもらうというイメージがつきやすいんですよ。この世的な考えをすればね。私が座ってたら、今日は暑いですねとかつって、冷たい飲み物が出てくるとか。風邪来てますか、ジロさんとかつって。クーラーの、ちょっと風向変えましょうかとか。僕がなんか、こほとかだったら、クーラーがちょっと弱まるとか。言ってるそばからちょっと恥ずかしいですね。いろんなその機材のセッティングだったり、カバンであったり、そういうのを私の周り、私がその行く先々で全部その整えられてるような。そんな教会になったら、危ないです。この教会の責任者として、また、牧師、教師、テモテとかテトスのその手紙に書いてある人たちで言えば、監督とか、長老とか、羊とか、そういう人たちっていうのは、イエス・キリストがおっしゃってるように、皆に仕えるものだって。皆のしもべとなるものだって。イエス・キリストは、最後の晩餐の時に、弟子たち一人一人の足を洗ったんですよ。だから言うと私、日曜日の礼拝の前に、たらい置いて皆さんの足洗いませんけど、その足を洗うというのは、当時、奴隷の中でも一番身分の低い奴隷が自分の主人に対してやってた働きなんですよ。ミニストリーなんですよ。だからイエス・キリストが弟子たちの足を洗ったということは、一番身分の低い奴隷となって、その奴隷の身として、その奴隷が行う、主人に対して行うその行いを、弟子たち一人一人に対して、ユダも含めてですよ。足を洗ったってことですよ。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるために来たんだって。しかも自分の命を、自分に敵対する人たちに対して、もう、与えるために来たんだって。皆に仕えるもの、皆のしもべとなるもの、皆のしんがりになるもの、そのモデルはイエス・キリストですよ。イエス・キリストがもしこの世的な支配者のように仕えられるためにこの地上に来たのであれば、その判断は間違ってます。なんでそんな愚かな判断をしたのか。だって天にいた方が御使いたちが完全に仕えてくれるわけじゃないですか。人間が御使いのように仕えられないのはもう明白だから。私たちがイエス・キリストにその完璧に使えるということをその神が願ってたとしたら、もう無理じゃないですか。すぐ忘れるし、すぐ失敗するし。だけどイエス・キリストは使えられるために来たんじゃなくて、使いに来てくれたんですよ。多くの人々のための贖いの代価として、ご自分の命を与えるために来られたんですよ。これが最初に来た書輪の目的ですよ。このことを単純素朴に信じることが弟子たちに求められてるんですよ。いや、そんな偉い人って言ったら偉い人だろうって、みんなに仕えられるのが偉いだろうとかじゃないんですよ。その神の国のオーダーというのが、秩序というのがあるんですよ。偉い人になりたいんだったら、だからイエス・キリストが一番偉いわけじゃないですか。一番偉いイエス・キリストが、弟子たち全員の足を洗うわけじゃないですか。一番身分の低い奴隷が自分の主人たちに対して行うことをやるわけじゃないですか。自分の常識が何と言おうと、イエス・キリストがおっしゃっているように、皆に仕えるもの、皆のしもべとなるもの、そして、皆のしんがりに立つもの、それが、偉いというふうにされるんだって。もちろんですよ。みんなの言いなりになれとは言ってないですよね。イエス・キリストは皆に仕えるものになりましたが、皆の言いなりにはなってないですよね。大丈夫ですよね。ああ、これしてほしいなとか、はい、わかりましたとか。あれが欲しいな、これは嫌だな、とかって、はい、わかりました、って。そうやって、そういう使い方じゃないんですよ。 愛するというところに自制も入ってますよ。で、何のために自制するかというと、その仕えてる相手、その愛してる相手、その人がその成長するためにあるんですよ。成長するというのは信仰が成長するであれば、より神について知る、よりイエス・キリストに、ついて知る、そしてより神は、イエス・キリストに信頼する、よりその聖霊が与えられていることや、そのそれぞれが与えられているその祝福を受け取ることができるようになる、その信仰が成長するために使えるんですよ。その人が高慢になって顎で使われて、牧師がそれで、おお、みんなに使えるものに俺なってるとかって、俺は偉いみたいな感じな、その、とんでもない勘違いをしたり、あなた偉い、その牧師なんでしょって、人に使えるんでしょ、じゃあこれやってよみたいな、そういうの秩序のないその教会を神は、ね、願ってるんじゃない、それを使えるってことじゃないんです。そしたらそのイエス・キリストのところにこの二人が来た時に、ヨハネと、ヤコブが来た時に、はい、わかりましたとかつって、あなたがナンバー2、あなたがナンバー3ですよ、なるじゃないですか。そこはボタンをかけ違えないように気をつける必要がありますよね。そのバランスを保つにはもう御言葉を学ぶしかないんですよ。最後46節から52節までは、バルテマイという盲人の癒しが記録されています。46節、彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコに出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。場所はエリコですね。エリコを出たところで、エリコという町は、交通の要所にあります。視界地方はなんとなく絵描けますか？皆さんイスラエルの地図大丈夫かな？視界というのは、イスラエルの地図でいうと国の一番東側にあって、そして南にあります。南の方に。で、視界地方からその北にあるガリラヤ湖に向かって道が通っています。またその視界地方からエルサレム、この西側に向かって、エルサレムを通って、そして地中海に抜ける道が通っています。だからこの大きな大切なそのガリラヤを通ってそのシリアに行くわけじゃないですか、ダマスコとか。で、そうやってその通商路になってるわけですよ。だからいろんな人たちが行き来します。人が行き来するということはいろんな情報が集まります。バルテマイという人は盲人でしたが、目が見えませんでしたけども、イエス・キリストについての噂は聞いていたはずです。47節と48節。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。バルテマイは自分の近くにどこにイエスがおられるかは分からない、見えないんだけども、そのイエスがおられるって、このざわざわざわざわするはずですよね。大勢の人たちがついてきてるはずだし、いろんな声とか、いつもよりも多くのその足音が聞こえてくるはずです。それで何なんですかって、これは近くの人に聞いたんでしょうね。したらそのナザレのイエスがいるって。で、バルテマイはこのイエス・キリストについて聞いてたはずなので、そこで大きな声を出したんですよ。どこにいるか分かんないから、イエス・キリストの近くに行くこともできないから、だからどれだけ離れてようと、500メートル離れてようと、声が、その自分の声が届くようにでっかい声で叫んだはずですよ。ダビデの声よって、私を、イエス様って、私を憐れんでくださいって。ダビデの子というのは当然そのメシアを指しますね。救い主キリストというその別名ですよ。ダビデの子にキリストが生まれるというふうに予言されてるからね。私を憐れんでくださいって。だから自分の近くに、どれくらい近くか分かんないけど、その自分が今叫んでる相手であるイエスはキリストであり、私を憐れんでくださいと大きい声で呼ばわったら、この方は私の憐れんでくださるというふうに信じたんですよ。 単純素朴に。いろんな人たちが癒されたことを聞いたはずですよ。盲人が癒されたことも聞いたはずですよ。バルテマイにとっては最後のチャンスかもしれないんですよ。まあ実際最後のチャンスなんですけど、イエス・キリストはこの後十字架にかかるから。ここで逃したら自分のその目が癒されることはもうないって、彼の中にこの切羽詰まったものがあるんですよ。だから周りの人たちがうるせえなって、お前なんかがそのでっかい声言ってんじゃ、その叫んでんじゃないよって黙らせようとしたけども、余計に声を上げて叫んだんですよ。なんとかして自分がここにいるということを認知してもらって憐れんでほしいんですよ。マタイの9章に、マルコの9章に出てきた、息子が悪霊に疲れたお父さん、できることなら私たちを憐れんでって、この人だったら、イエス様いますかみたいなできることならみたいな、でっかい声上げないんですよ。できるんだったら、これが聞こえるんだったらって、これぐらいで言っても神の御心であればイエス様は聞いてくださるに違いない、どうかあなたの御心であればできるなら私を憐れんでくださいって。バルテマイにイエスが気づかれたのは、バルテマイが超でっかい声で叫んでたからですよ。私たちのその心の中に何か問題があって、何かイエス・キリストに聞いていただきたい、何か助けていただきたいときに、そんなんできることならとか、もう俺神の御心だったらもうこうなるでしょうみたいな、そういうその後ろ向きというか、受け身的な願い方ではなくて、助けてくださいってやっぱ神に叫ぶ必要があるときはそうした方がいいですよ。もちろん神の御心ですよ。これが私が願っていることだけども、もちろんあなたの御心が、あなたがお決めになったように、あなたがご計画されているようになりますようにというのが私たちの祈りの中に入る必要はありますが、叫ぶときにはこれが私が願っていることですって、どうかこうしていただけないでしょうかって、その上であなたの御心であればそうしてほしいって。それがなんか大きくなりすぎて、あなたの御心であればとかで、結局自分のその神に伝えたいことが伝えられないんだったら意味ないじゃないですか。イエス・キリストも3回祈ったんですよ。汗じゃなくてその血の汗を滴らせながら必死こいて祈ったんですよね。イエスがその弟子たちを自分の祈りに連れてったことってないでしょ、他に。自分のために祈ってほしいって、自分と一緒にその祈ってほしいと、その鳥なしの祈りを願うくらい苦しいんですよ。イエス・キリストは切実なんですよ。だ、本当にその切実な願いがあるんだったら切実に願った方がいいですよ。この受け身になるんじゃなくて、あなたが願っておられるんだったらって、もしできるんであればこうしてほしいって。バルテマイは単純素朴にイエスには私を癒す力があるということを信じたんですよ。単純素朴に私が声を張り上げてイエス・キリストの耳に聞こえさえすれば、絶対にイエス・キリストは私のことを憐れんでくださるってことを信じたんですよ。ごちゃごちゃ考えないで、優等生になっちゃダメですよ。祈るときに優等生になっちゃいけないというか、優等生になろうとしちゃいけないですよ。綺麗に祈るみたいな。で、結局自分のその願ってることを本当に言えないですよ。49節と、50節。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい。さあ立ちなさい。あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てて、ごめんなさい。上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。イエス・キリストがバルテマイを呼びました。で、それを聞いてバルテマイは上着を脱ぎ捨てたと書いてあります。バルテマイが着ていた上着、着ているものというのは、おそらく、間違いなく、一長羅ですよ。もう服ないですよ。それを脱ぎ捨てるんですよ。 だからもうイエス・キリストに全部かけてるんですよ。そんだけ信頼してるんですよ。もう一回確認ですけど、人にはできないけど神にはできるんですよ。バルテマイにこの単純素朴な信仰を与えたのは神ですよ。ああ、私にこれ捨ててなんかできるんだろうか、できないです。だけど神にはできます。だからごちゃごちゃごちゃごちゃ考えちゃって、なんか神を信頼できなくて、神が良くしてくださるとか、そういうこと信じられないんだったら、もう私ごちゃごちゃ考えちゃってますって。私に単純素朴な信仰を与えてくださいって。本当この不信仰な私をお許しくださいって。あの、自分の息子をね、悪霊に疲れたお父さんが言ったみたいに、できることならっていうのかって。信じる者には何だってできるんだって。そしたら、ああ、不信仰な私を憐れんでくださいって。不信仰を認めて、本当に不信仰なので助けてくださいって。信仰は与えてくださいって。バルテマイの上着は一丁羅だったはずだし、そしておそらくそれが物乞いであるということの印だったはずです。人々はその上着を見て、あ、この人は物乞いなんだなってことがわかるんですよ。そして、バルテマイに施しを与えてたんですよ。お金かもしれないし、食べるものかもしれないし、飲むものかもしれませんけど。でもイエスが自分を呼んでることを聞いて、バルテマイは上着を脱ぎ捨てました。そしてすぐに立ち上がってイエスキリストのところに行ったんですよ。いや、イエスが私のことを呼んでくださったということは、私の目が見えるようになって、これから先物乞いをしなくても済むようにって、自分の手で働いて、そのお金を得れるようになるはずだって。生活できるようになるって。そう確信したんですよ。単純素朴な信仰ですよ。何のひねりもないですよ。51節と最後52節。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。で、神は私たちに対してもシンプルに聞いてるんですよ。何をしてほしいのかって。バルテマイは、しようって。ごめんなさい、先生って、目が見えるようになることですって。目が見えるようになりたいって、ものすごくシンプルに答えたんですよ。私、祈るときに、シンプルになれないときがあります。自分の身の上話から始めるんですよ。私にはこれがありまして。まだ、何も成し遂げてません。一生懸命努力してるんですけど、またあなたに従おうとしてるんですけど、身を結ぶこともできてません。どうしたらいいかわからないんです。で、自分で何に乗ってるかわかんなくなるんですよ。本当はただその仕事の中で、神に助けてほしいことがあるだけなはずなのに、なんかいろんなストーリーをそこにぶっ込んで、で、何してほしいのっていうのが、最後の方に来て、もしくは最初で言うんだけど、その後、そして、とかって言って、どんどんどんどん膨らんでって、シンプルじゃなくなるんですよ。なんか、神に同情してもらって、ああ、こんなんだったら大変やね、千尋さんって。そしたら、一丁、私が憐れんでやろうか、みたいな。なんか、説得するというか、イエス・キリストの同情を買おうとするというか、自分の判断が悪くて、人とのその関係がこじれるときも。いろんなその外堀とか埋める必要ないんですよ。どうしたらいいんだい？どうしてほしいんだい？って聞かれるわけだから。この人との関係をより戻させてもらいたいです。バルテマイはただ目が見えるようになってほしい、目が見えるようになりたいって言ったんですよ。私は何歳かのときにこのようなことがありまして。急に目が見えなくなりました。目が見えなくなってからの人生は本当に大変で、自分の手で働くこともできなくなり、物乞いになりました。毎日みんなから憐れんでもらって食事をすることはできますが、 ご飯を食べれないことは2日3日ザラです。ひもじさのあまり私は自殺も考えました。でもしようみたいな、そんなストーリーじゃないんですよ。私たちがイエス・キリストの皆によって出ていくところは、父なる神の恵みの御座ですよ。恵みの御座の前にある門の、前にある門の、前にある門の、親戚の、友達の、親の兄弟のおじさんの御使いみたいな、そんな遠い人じゃないんですよ。だからいちいちなんか必要ないんですよ。神はみんな知ってるから、私の境遇から何か知ってるから、私がイエス・キリストの御名によって私たちが祈るときに、私の目の前にあるものは父なる神が座っておられる恵みの御座なんですよ。私のすべてを知っておられ、私の罪も知っておられ、私の不完全さも知っておられ、私の霊的な怠慢もしているのにもかかわらず、私に対して愛を失うことなく恵みや憐れみをとどめることなく常に与えてくださる方、私を憐れんで何でもすることができる方、その方の前に立ってキリストの皆で願うんですよ。何をしてほしいのかいって、天のお父さんって私たちがキリストの皆で祈る、その祈りを始めたときに、神は恵みの御座から私たちに声かけるんですよ。あなたは私に何をしてほしいんだいって。何のために今日来たんかいって。それに対してシンプルに答えていいんですよ。単純素朴に。そうすると彼は、バルテマイはすぐさま癒されました。信仰が彼を救ったんだって。信仰というのは単純素朴にイエス・キリストを信じるという信仰ですよ。自分に引っ掛けないんですよ。こんな努力しました。このような信仰を私は持って。私は癒されるふさわしさがあります。あなたから同情していただく、価値があるはずですとか、そんなのないんですよ。飾ることなく、ただ、何をしてほしいのって言われて。目が見えるようになりたいですって答えただけですよ。その信仰を神は見ておられるんですよ。そしてバルテマイはその応答としてイエスについていったんですよ。ヨハネとヤコブは何をしてほしいんだいって言ったら、あなたの右の座と左の座に座らせてくださいって言ったんですよ。なんでって話じゃないですか。なんでし、やっぱこの単純素朴な信仰があるのとないのではお願いすることもだいぶ違いますね。自分の考えとか自分の先入観から自由になれないというか、そういうところから願ってくるヨハネとヤコブ、そういうその先入観とか全くなく、ただ切実に自分の願いをイエス・キリストのもとに何してほしいのって言われたら答えるバルテマイさん、イエスはあなたの信仰があなたを救ったのですって言ったときに、さあ行きなさいって言ったんですよ。あなたは自由だって。でもバルテマイはイエスの行かれるところについていったって書いてあります。自分の意思でついていったんですよ。エリコで仕事を探すこともできただろうし、自分の家族がいるんであればその自分の家族のもとに行くこともできたかもしれないけど、こんなにも良くしてくださった、こんなにも素晴らしいイエス・キリストに私はついていきたいって自分で決めてイエスについていったんですよ。こういう単純素朴な応答は、単純素朴な信仰から、信仰のそのに継続してあるものです。単純素朴に信じると単純素朴なその応答が出てきます。私たちに求められるのは、この単純素朴にイエス・キリストを信じるってことですよ。自分に引っ掛けないで、神に期待して、神に願うってことですよ。そしたら、分かりやすく神は答えてくださって、そしてそれに対して分かりやすく私たちも応答するようになってきます。単純素朴な信仰が与えられるように、じゃあ最後に祈ります。天のお父さん、どうか私たち一人一人に、 単純素朴にあなたを信じ、イエス・キリストを信じ、また私のうちに与えられている聖霊を信じて、期待して、お父さんあなたに求めていけますように。素朴な求めをあなたの前にしていけるように、どうぞ助けてください。お願いします。自分の感情とか、自分の中にある自分勝手な常識とか、先入観とか、そういうもので、自分の信仰から単純素朴さを失うことがないように、どうか聖霊が与えてくださる単純素朴な考えや思いや心を持ってあなたの恵みの御座に出ていくことができますように、あなたの前に自分に引っ掛けずに本当に単純素朴さを私たち一人一人にお与えください。お願いします。あなたがそれに対して答えを与え、私がそれに素朴に応答していく、あなたとの関係を歩むことができますように。私一人一人を導き、祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。